こんばんは。5月25日火曜日、みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。アイ&ウララ FM、 そして FM 川越の2局より今週も同日放送でお届けいたします。なんと今の時期になって突如断捨離を始めた白崎がお送りいたします。はい、この番組はジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。というわけで改めまして第4週のパーソナリティを担当いたします声優白崎風花です。どうぞよろしくお願いいたします。そしてそして本日一緒に番組を盛り上げてくれるのはこの方。
はい、ご紹介ありがとうございます。 LINE ライバーの内丸と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ということで内丸さんと一緒に今週のスポットライトのコーナーでは地下アイドルの秘密に迫りたいと思います。そして後半は週担当パーソナリティによるオリジナルコーナーをお届けいたします。第4週のオリジナルコーナーは白崎風花の七変化をお送りいたします。こちらのコーナーでは声優ならではアシスタントさんを巻き込んでラジオドラマに挑戦していろんなキャラになりきりたいと思います。ということで内丸さん今日はいろんなキャラになりきってください。
よろしくお願
いします。それでは今夜も30分間お付き合いください。内丸さん準備はよろしいですか？
はい、大丈夫です。
では行きます。
はい、
みんなとつながる
ラジオとラジコ。
今月のパワープレイナンバーマジェンタロデオでブスマイル。
ぺちゃんこな花、小さな瞳にしゃくれ顎、やたらとでかい日本の前歯、歯茎を抜き出してニカッと笑って見せたけど、やっぱ自信なんて持てこない。 yeah, yeah. 変なあだ名でからかわれたり、いつも適当にあしらわれて、蓋をしたはずの乙女心があなたと出会った瞬間からざわつき始めて、今にも飛び出しそうだよ。塗りつけてファンデにシャドウに大忙しです。最大限赤い手は見たものの、所詮はこんなもんなのです。自撮りの天才、それでも実際現実問題だいぶ違ってて、詐欺だと笑われることにも慣れました。弱いとこなんて見せたくないから、強い振りばかりしてました。自虐で笑いを取るな、正直避けたいとこですが、これでも女泣き場所くらい当たっていいでしょう。ああそれならあなたの元で泣きたい。
今週のスポットライト。今週のスポットライトは地下アイドルです。ということで今週はアシスタントに内丸さんに来ていただいております。内丸さん自己紹介をお願いします。
はい、ということで私普段は、LINE ライブという、ライブのアプリの方で、配信をさせていただいておりまして、
はい、
まあ、いろんな雑談トークだったり、歌を歌ってみたりだとか、まあ、そういったところをメインに、まあ、いろんなリスナーさんとね、はい、楽しく話をしながら、やらせていただいております。
はい。はい、歌、地下アイドル。
あ、そう。で、まあ、その中でも、
はい、
まあ、地下アイドルっていうものが、ね、はい、まあ、非常に大好きなので、まあ、今回ちょっと、いや、もう第通り越すぐらいに好きですね。
おっと、はい、第100個ぐらいつけてじゃあ話してもらおうかな。
ぜひ、もう、いや、言って、にわかだったらどうしようってちょっと焦りながらですけれども。
まあ、ここはね、はい、愛をぶつけて、はい、はい、たくさんおしゃべりして帰ってください。
はい、よろしくお願いいたします。
はい。ということで、まあ、じゃあ早速地下アイドルのお話をしていきたいんですけれども、
はい、はい。
まあ、地下アイドルって、まあ、最近よく聞くかなと思うんですけど、一番最初地下アイドルってどこから出てきたかとか、どうやって出てきたかとかってご存知ですか？
そうですね。その辺って最近のはいろいろこう、はい、なんていうんですかね、
うん、
聞いてはいるんですけど、はい、じゃあ大元っていうと、うんうん、いざとなるとなんかちょっとこう聞いたことなかったな、調べたことなかったなって感じはあります。
そうですよね。私もそう、地下アイドル一番最初って言ったらなんやねんと思って調べたんですけど、
はいはいはい。
一番最初、まあ、アイドルっていうのは昔からいらっしゃって、1980年代に、まあ、そのたくさんいたアイドルの、が、否定的になってきたんですって、たくさんいる中で。で、まあ、どんどんこう、活動の幅が狭くなってきて、どんどん狭まりまして、そしたら今度90年代に、ライブハウスとか、小規模のところでみんながこう、はいはい、まあ、みんなに向けてね、発信する、歌を歌って発信する場を作り出した。そしたら、どんどんまた上がってきまして。
なるほど。
2002年に、地下アイドルの中西未来さんっていう方が、テレビ、まあメディアですね、大きいところで地下アイドルの存在を、まあ、公言しまして、地下アイドルっていうのがまたみんなに認知されるようになったと。
だ
から大元1980年ぐらいが始まりってことですね。
結構前からなんですね、そう考えると。
そうですね。で、まあ最近で言うと、まあ皆さんご存知だと思うんですけど、
うん、
仮面女子さんとか、
はいはいはい。
ね、いろいろこう名前が出てきてる中で、うん、まあアリーナ初で、地下アイドルでアリーナ初ライブを、成功させたりとか、
うん、
今はもうね、皆さんが知ってる、なくてはならない。
そうですね。
地下アイドル大好きな人にはなくてはならない存在となってきたという感じです。
はいはいはいはい。
うんうん、
いや、そう考えるとやっぱね、地下アイドルってこう、なんかすごい短い歴史のように見えて長いものが多いですよね。
う
ん、
実際ね、やられてる方とか本当にもう中身詰まってるだろうし、その人たちがいなかったら今のこの全盛期っていうものはね、作れてないと思うので。う
ん、はいはい。
ということで、こうね、厳しい歴史を積んできた地下アイドルなんですけれども、
はいはい、
内丸さんが思う地下アイドルの魅力、
はい、魅力
聞きたいです。
地下アイドルの魅力何ですかって聞かれて、
はい、
一番最初に出てくるのは、やっぱ、うんうん、アイドルたちとの距離感。
はい、そうですね。
そこはやっぱり外せないです。やっぱり、なんですかね、普段じゃ、例えば好きな、
はい、
メジャーアーティストがいたとして、
うんうんうん、
ライブを見に行きました、
はい。
その後に、あ、このライブのこういうところ良かったよとか、
はい、うんうん、感想ですね、
う
ん。
そういう感想をやっぱ直に言えたりだとか、
あ、本人に直接。
そうです、そうです、そうです、
うんうんうん。
そういうなんか身近な距離感でいろんな、まあ普通のね、なんでもないプライベートの雑談含め、はい、そういった話ができる距離感っていうのが、
はい、
なんかまた、こういう、
うんうん、
なんか惹かれる部分と言いますか、そういうのは大きいですね。
感想を言って直接返事もらえるもんなんですか、そういうのって。これこれこうだったよ、めっちゃ良かったって言って、うん、そのまま帰ってくるんですか、やっぱり。
帰ってきます、帰ってきます。
ああ。それはなんかもう、言った方も嬉しいし。
そう。
確かにそれは魅力ですね。
あとは意外とたまにあるのが、
うんうん、はい。
入ってきて逆に早々に、うんうん、いるの分かったよって言われた時の嬉しさったら半端ないんですよ。
認知されてるって。
そうです。
いや、本当にならではの距離感ですね、それは。
そうです。
え、名前とかも覚えてもらえるもんなんですか、その距離感って。
あ、もう覚えられてますね。
おー。内丸さん見たよって。いるの分かったよって。
あそこにいたよね、みたいな。あ、いました、つって言って。
それは確かに距離感としてはもう幸せでしかないですね。
いや、もうなんで出てきた瞬間に指差しとかされた瞬間に、うんうん、ありがとうございます、みたいな、ね。
指差しも、あれですよね、たくさん人がいる、まあ、それこそね、大きいステージだと、誰に指してんだってなっちゃいますもんね。
なりますけどね。
そんな中、小規模でライブすると、うん、なんと、目が合うし。
そうなんですよ。
なるほど。なんかもう、なんだ、地下アイドルの人たちって、すごくこう、頑張ってる人っていうイメージがやっぱあるんですけど、
はい。
実際、皆さんはその地下アイドルの人たちってメジャーデビューしたいって目指してるんですか？
まあ、それが強いと思いますよ。
うんうんうん。メジャーアイドルを目指して日々ライブをして、自分たちを認知してもらって。
で、まあ、基盤作りの部分ですよね、ある意味ね。
なるほど。
うん。
まあ、それでなんか、そう、私もね、ちょっとだけ実際自分ライブしたことはやっぱあるんですけど、
はいはいはい。
まあ、その小さい会場なもので、うん、なかなかお客さんが集まらないとか、苦労する面はあるので、うん、そうですね、地下アイドルの方そう考えると本当にすごいなと思います。
すごいですよね。
ということで、
はい。
このあたりで一旦区切って、後半またどんどん掘り下げていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
では、じゃあ、今日曲一曲持ってきてくださってるということで、
はい、
ご紹介していただいてもいいですか？
はい、それではお聴きください。君色プロジェクトで RE。
お聴きいただきましたのは、君色プロジェクトで RE でした。なんか、さっき言った頑張ってるじゃないんですけど、すごい元気な曲ですよね。
そうなんです。
明るい。
その中でも、実は僕この曲を選んだのにちょっと理由があって、
はい、
振り付けまで細かい設定がされてる曲なんですね。
ほう。
なので、ちょっと、まあ、気になった方はぜひね、うん、ライブに行っていただくと、
そうですね。ぜひぜひ皆さん行ってみてください。生でこの曲をぜひ聴いてみてください。で、まあ、この曲を聴いても気になったんですけど、地下アイドル、まあ、今回のお題なんですけれども、はい、地下アイドルの方って、まあ、その事務所に所属されてる方もいるし、まあ、私が調べた中なんですけど、個人で事務所に所属せずに活動されてる方っていうのもやっぱいらっしゃるって聞いたんですよ。そういう方って、音楽とか、どこで作ってるとかって、
その辺は聞いたことはないですね。
うんうんうん、
ただ僕が、以前好きだったアイドルグループで、
はい、
もう完全に、
はい、
セルフプロデュース
で
やってるパターンはあって、
はい、
結構、やっぱり元々のつながりとかで、有名な人に、
うんうん、作ってもらうとか。
作ってもらったりとか。
これはそうですね。芸能業界をね、知ってる方はあるかと思うんですけど、横のつながり、縦のつながりっていうのが、すごくこう、影響してくるところではありますよね。
それは強いと思いますね。
だから知ってる人が音楽作れたらお願いしますって言って多分作ってもらうんだろうし。なるほど。地下アイドルって本当に深い。私が知ってる知識っていうのは、やっぱりこう、ね、とにかくこう、メジャーデビューしたくて頑張ってて頑張ってて、でも小さい会場でしか今はできないから、っていうイメージがやっぱ強かったんで、皆さんも多分今そういうのが強いと思うんですけど、地下アイドルを、まあそういう地下、ハウス、ライブハウスの地下とかでライブをしてるわけじゃないですか。う
ん、はいはい。
地下アイドルを何で知ったりとか好きになったんですか？
僕の場合は、
はい。
きっかけは完全に友人伝いですね。
ほう。ライブに連れてってもらったとかですか？
いや。ここの楽曲ちょっと聴いてみみたいな。
曲をまず聴かされたと。
そうです、そうです。
ほうほうほう。
で、聴いてみて、
はい、
あ、なんかいいなって思って、
はい、
で、そっからたまたま、その直近で、
はい、
その、まあ、グループの、イベントがあったんで、
ほう、タイムリー。
行ってみたら、
はい、
やばいわってなって、
ハマるわ。
ハマってしまって。
かわいいわって。なるほど、
はい。
きっかけもそれぞれですね。
そうですね。
なんかライブハウス、あれですね、ライブハウスとカフェが一緒になったとこがあるっていうのも聞いたんですけど。
あ、そうです、そうです、そうです。秋葉原にディアステージっていう場所があるんですけど、
はい、
もう、
カフェ
というか、ライブハウスというか、みたいな場所で、はいはい、
うんうん、
そのキャストの女の子たちが普段は、
はい、
その、まあ、カフェの店員さんもやってるんですけど、時間になると、
はい、
ステージでライブもしたりとか、っていうような場所があるんですよ。うんうんうん、
それだとあれですよね、一般の方も普通に入りやすいですよね。
そうです、そうです、そうです、そうです。
それを見て、じゃあ、地下アイドルの方が好きになるかもしれないし。魅力に気づくかもしれないし。
ありますね。
なるほど。うん、それは、どこでしたっけ？どこにあるんでしたっけ？
秋葉原です、
秋葉原。秋葉原といえばっていうところもありますしね、そういう。
それもそうですね。
うんうんうん。うん、
で、あそこって結構意外と今でいう、メジャーで、
はい、
活躍してたりもする、電波組インクっていうグループ。
はい、知ってます。
はいはい、はい、
うんうん。
それも、ディアステージ初なんですよ。
へぇ
ー。僕の場合は逆に、電波組を知ってディアステージを知ったっていう逆の流れだったんですけど。
まあでもあれですよね、その自分の推しとかがそこでね、働いててお給仕してもらえたらすごい幸せですよね。
いやもう、その時に当時推しを作ってしまったので、通い詰めてましたね。
三つぐってやつですか？
いや、そういう感じでした。はい。
まあそういうアイドル、まあ皆さん、こう、地下アイドルってマイナーかなって思われるところがあると思うんですけど、意外と、あれなんですよね、みんなが知ってるような名前の方も地下アイドルっていうくくりになったりするんですよね。
そうですね、まあ、
最近で言うと。
くくり自体がまた難しいとこですけど。
まあまあ、そう、うん、確かにそうですね。地下にいるから地下アイドルってわけではないですもんね。
そうですね。うん、
最近で言うと私が知ってたのはゾックとか。
はいはいはい。
が、まあメジャーデビューをされたということで、まあすごい認知されてると思うんですけど。
そうですね。
彼女たちも、地下アイドルっていうくくりではあった。
そうですね。
あんだけ人気なのに。
本当ですよ。
人気度合いは関係ないってことですね。
そういうところもありますね。
確かに。うん、じゃあ、都内の、都内じゃない、ごめんなさい。最近、
はい、
おすすめのアイドル。
はいはい、
地下アイドル。さんっています。この人たち絶対来るっていう、皆さんぜひ聞いてくださいっていう。
いやー、まあ今この現段階、
はい、
収録を行ってる段階だと、
はい、
まだ活動開始前なんですけど、
はいはいはいはい、
これから、
うん、
今月の29日に
来る
デビューする、
来る
マット・ジェイミー
来る
来ます。めちゃめちゃにいいです。
かわいい。
いや、かわいいじゃないんです。
かっこいい。
かっこいいなんです。
かっこいい方。
はい。
ミステリアスは。
アイドルなのにロックみたいな感じなんです。
ええー。
めちゃめちゃかっこいいです。
ちょっと私かっこいい女性好きなんで、ぜひぜひ聞いてみたいと。
ぜひぜひ聞いてみてください。
ます。
はい。
かしこまりました。皆さんちょっとでも、地下アイドルの魅力分かっていただけましたでしょうか？たくさんお話をしてもらいましたが、皆さんいかがでしたでしょうか？以上、今週のスポットライトは、地下アイドルでした。
東京を代表する新名所中野レンガ坂。わずか100メートルの坂道にひしめき合う名店の味と魅力を、各飲食店のスタッフの手によりお客様のご自宅にお届けする地域密着型デリバリーサービス。現在配達範囲が限定的ではありますが、順次拡大予定。テイクアウトも行っておりますので、配達範囲外の方もぜひお試しください。ご注文サイトは中野レンガ坂トランス東京で検索。ナレーターはメンタルセラピスト K でお送りいたしました。
白崎風花の七変化。さあ、週担当パーソナリティによるオリジナルコーナー、本日4週目は白崎風花の七変化をお届けいたします。ではアニバーサリースタート。今日やー。
うるさい。今何時だと思ってんの、ゆき。
なんだよ。愛しの奥さんに対して、その冷たい態度はないんじゃないの？
愛しの奥さんは愛しの奥さんでも、ご近所迷惑は阻止せねばならんのだ。
まあ、間違いないよね。
で、ところで、ご用事。
結婚記念日！
そういえば、そうだな。
え？忘れてた。
いや、そんなことないよ。
付き合って4年、結婚して1年。
もう一年なのか。短いようで内容の濃い一年だったな。
そう、記念日といえば、今までを振り返ってみようのコーナー。
いや、何そのコーナー。
そのまま。
いや、この一年振り返んの？
うんうん。4年間を振り返るの。
なっが、マジ？
マジもマジ、大マジ。
じゃあ、俺がユキに告白してきたことから行く？
ぬぬ、はずいところつくな。
で、この4年間振り返るんでしょ？始まりは告白だよ。
おっしゃる通り、始まりは、あれだよね。職場で、私が一目惚れしたのがきっかけ。
いや、俺は、ユキの存在すら知らなかったのにね。
勤務時間もまあ少しずれてたしね。てか、京也が他人に興味なさすぎなんだよ。
いや、興味ないことはない。名前と顔も一致させるのが苦手なだけ。
どっちも一緒。
で、少しでもプライベートご飯行ったんだよね。
そうそう。京也は予約時間間違えてたんだよね。
いや、その話はやめろって。
初のお食事での失敗。今思えば京也らしいよね。
まあ、今思えばな。うん、いい思い出だよ。
んで、予約時間じゃないからコース予約してたのにできるかわからなくて、店員さん焦って確認してくれたんだよね。
いやあ、の時は食べれてよかったよ。季節限定の山菜の天ぷら。
うんで、連絡取り合って付き合うことになったんだよね。
いやあ、懐かしいな。俺、家の中で電話するの嫌だったからわざわざ外出てたんだぜ。
そうだったの？こんな暑い季節によくやるよ。
いやいやいや、家族普通にいたし、じいちゃんあの時寝てたからな。
寝てた。家族思い、ヒュー。
いや、うるせえわ。
付き合った次の日に家来たんだよね。
そう。今思えば展開早い早い。普通にデート、外っていうのはね、頭にないあたり、今の生活、なんも変わっちゃいね。
まあ、最近ようやく出かけるようになったけどね。
そうだな。まあ、次は水族館とか行きたいよな。
行きたい！海の近くにある水族館行きたい！
じゃあ、今年の夏休みに旅行行くか。
んじゃあ、行きたいとこ探しとくね。
そうなると休みも合わせないとな。
ああ。あとなんか、大きな出来事あったっけ？
俺がしばらく夜勤になって、すれ違いが続いて喧嘩したとか？
都内だけど転勤があって、通勤時間長くなって帰るの遅くなってヘトヘトになったとか？
昇格した時に泣きながら喜んでくれたとか？
月日を重ねていって、お互いわがままになって、しょうもないことで喧嘩したりとか？
正直、細かいことって覚えてないことが多いけど、結果今も新鮮な気持ちで過ごせてるって、すごくない？
それ思った。よく休みの度にほぼほぼ一緒にいるけど飽きないよね。
まあ相性抜群ってことだな。
恥ずかしい。
いや言った俺も恥ずかしいわ。
まあ私としてはこれからもずっと初心忘れるべからずで一緒に仲良く過ごしていきたいな。
そうだな。俺も同感。
じゃあ5年目もよろしくお願いします。
こちらこそ。
おしまい。それではお聞きください。ゾックで断捨離彼氏。FM、 そして FM ラジオ川越の2曲より、今週も同日放送でお届けしてまいりましたラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。
はい、ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろん、パーソナリティ名などのタグ一覧表示も可能ですので、ぜひご利用ください。またお便り専用フォームよりリクエストやメッセージなどもお送りいただけますので、合わせてご利用ください。リスナーの皆様からのお便りお待ちしております。
ありがとうございます。さてここで今回アシスタントしてくださった内丸さんよりお知らせがあります。
はい、ありがとうございます。ということでね、はい、まあ、冒頭の方でも少しお話をさせていただいたんですけれども、はいはい、私 LINE LIVE というアプリの方で、はい、普段活動しておりますので、はい、気になった方はぜひ LINE LIVE の方で内丸というふうにね、検索をしていただいて、はい、内丸の睡眠剤ラジオっていう名前を見つけていただければと思いますので
みんな寝れますよこれ聞くと
寝れます。寝る方が多いです、
は
い、
ぜひぜひ皆さん検索して聞いてみてください。
はい、よろしくお願いいたします。
ということで今回の放送いかがでしたでしょうか。
いや、まあちょっと緊張した部分もあったんですけど、
ラジオドラマめっちゃ楽しかったですよ。
めちゃめちゃ楽しかったですよ。めちゃめちゃ楽しかったで、結構緊張してました。
本当アドリブも入ってたから、わー楽しいと思いながら私やってました。そしてお好きなね、地下アイドルのお話もさせていただいて。
そうですね、
も
う
台は増えました。大好きの
台はもう増えて、まだ話足りないぐらいですよこれでも。
じゃあこれはね、残り続きは睡眠剤の方で。
そうですね、
睡眠剤ラジオだ。睡眠剤ラジオの方で、
ラジオの方で、はい、
ぜひぜひ気になった方はね、内丸さんの知識を分けてもらってください。ということで、まあ、楽しんでいただけましたラジオとラジコ、アイドルのお話をし、たくさん演技をし楽しんでいただけました。ラジオとラジコは FM 川越では毎週火曜日0時、 i&uraLIFM では同日23時からと、放送再放送が4時間後深夜3時にございます。詳しくは局のホームページなどをご参照ください。さて 来週の放送は第1週担当パーソナリティ川端龍太さんでお届けいたします。お楽しみに。では内丸さん最後いきますよ。
はい。
それではお相手は私白崎風花と
内丸でお送りいたしました。
バイバーイ。
バイバーイ。